ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月13日、東京日比谷の日比谷公会堂において、北朝鮮による拉致問題に抗議する拉致被害者救出のための国民大集会が開催されました。最終決戦の時、不退転の決意で全員救出を、国民大集会と銘打たれたこの集会には、安倍総理大臣、山谷拉致問題担当大臣をはじめ、国会議員、地方議員、被害者家族などおよそ2000人が参加しました。今回はまず、この集会における安倍総理の挨拶からご紹介します。
安倍晋三でございます。家族会、救う会、拉致議連、知事の会、そして地方議連主催の国民大集会に一言ご挨拶を申し上げます。拉致問題の解決は安倍政権の最重要課題であり、最優先で取り組んでまいりました。そして北朝鮮との交渉にあたっては、対話と圧力、行動対行動の原則を貫きつつ、拉致問題の解決が最重要であることを粘り強く北朝鮮に伝えてまいりました。何よりも大切なことは、拉致問題を解決しなければ、北朝鮮がその未来を描くことは困難である、と北朝鮮の最高指導者に認識させることであります。その上で、直ちに拉致被害者全員を日本に返すよう、強く要求してまいります。昨年7月の北朝鮮による特別調査会の立ち上げと調査の開始から1年以上が経過をしましたが、この調査に関して未だに具体的な見通しが立っていないことは誠に遺憾であります。こうした北朝鮮側の対応については、本日お集まりの皆様から強い憤りとともに、今後に対するご懸念、そして我が国による北朝鮮措置の強化を求める声があることも十分に承知をしております。先月、私の指示を踏まえて、岸田外務大臣が北朝鮮のリ・スヨン外務大臣に対し、日朝合意の履行を求めつつ、日本国内の懸念を伝え、一日も早いすべての拉致被害者の帰国を強く求めました。政府としては、この働きかけの結果をよく見極めつつ、 日朝合意に基づく迅速な調査を通じ、一日も早いすべての拉致被害者の帰国を目指し、北朝鮮からの具体的な動きを早急に引き出すべく、引き続き最大限努力を続けてまいります。ご家族の皆さんもご高齢になられ、一刻の猶予も許されない中、被害者の方々とご家族の皆様が抱き合うことのできる日がやってくるまで、私の使命は終わらない。その考え方にいささかの揺るぎもございません。我々は拉致被害者、そしてご家族の皆様と常に共にある、この思いで問題の解決に全力を尽くしていくことを改めてお誓いを申し上げまして、内閣総理大臣としてのご挨拶をさせていただきたいと思います。皆様と共に頑張ってまいります。
次に山谷拉致問題担当大臣の国民大集会での挨拶です。
激しい怒り、そして救出への強い思いを込めてお集まりいただきましてありがとうございます。山谷恵理子でございます。喉を痛めてお聞き苦しくてすいません。すべての被害者の救出帰国、一日も早く、それを全力をもってあらゆる手段を講じて結果を出していきたいと思います。長きにわたって閉ざされていた日朝協議の重い扉が開きました。そして特別調査会が立ち上がって1年以上、いまだに帰国に向けての誠実な報告が北朝鮮からなされていない、誠に遺憾であります。拉致は北朝鮮の国家犯罪です。我が国への主権侵害であります。そして家族の時間を引き裂く、それぞれの希望ある人生、その未来を塞ぐ残酷な人権問題、人道問題であります。何としても国家として解決しなければならない問題であります。国際社会、国連の場ではかつてないほど、この北朝鮮の人権問題、拉致問題を解決せよという声が高まってきております。国連の人権理事会に様々な調査をする委員会が立ち上がり、400ページ近い北朝鮮の人権問題と拉致問題のひどい状況が報告されました。多くの関係者がそれを読んで、これは何としても解決しなければということで、昨年の12月には責任者を国際刑事裁判所に付託という検討を含むかつてない強い文言の決議が賛成国116、反対20カ国で採決されました。そしてこの6月にはそれを具体化していくための現地事務所がソウルに開設をされました。今年の5月には日本政府主催でニューヨークで国連を背景にこの拉致問題の残酷さ、そして解決を求めるパネルディスカッションを開きました。ご家族会の代表として横田拓也さんが出席されて、横田家から笑いが消えたと、そして多くの日本人、また他の国の人々も奪われた状態でいることを訴えられました。救う会の西岡会長や、そしてまた特定失踪者問題調査会の荒木代表もご出席をくださりました。今月下旬にもまた国連人権理事会でのパネルディスカッション関連行事がございます。家族会から横田拓也さん、飯塚耕一郎さんが出席されて、 強く強く訴えてくれると考えております。全国各地で集会が開かれています。ご家族の皆様、ご高齢化され体力の問題もあり、そしてまたスケジュールが非常にたくさんあるということもあって、ご家族の皆様の心の叫びのビデオメッセージを作りました。政府のインターネットテレビや、そしてまた拉致問題対策本部のホームページからも見ることができます。どのようなご家庭で温かく育ったか、どのようなふるさとで育ったか、それが断ち切られている現状の残酷さ、ぜひぜひ皆様に見ていただきたいと思います。英語版も作って世界にも訴えてまいります。ホームページにアクセスしていただいてですね、この問題を皆様に大きく広く伝えていただきたいというふうに思います。許せないというこの声が、世論が、すべての国民心一つにしてのこの激しい怒りの声が、北朝鮮の拉致問題の解決の大きな一歩となります。そういう意味で今日の集会は大切な集会でございます。拉致は許さない、すべての被害者を帰国させよ、そして安倍内閣の最重要最優先課題であり、安倍内閣でしか解決できないと私は思っております。この拉致問題の解決、全力で取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
以上、9月13日に行われました拉致被害者救出のための国民大集会における安倍総理及び山谷拉致問題担当大臣の挨拶をお伝えしました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。9月28日、6者会合共同声明に対する中国の姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
9月17日から21日にかけまして、北京に、参りまして、中国の専門家たちと意見交換をしてきました。今回の訪中の大きな目的は、中国外交部の国際問題研究員が主催をいたします。6者会合、9月19日共同声明発表10周年を記念した国際会議、国際セミナーに参加することにありました。この国際会議は9月18、19日の両日開催されました。北朝鮮を除く6者会合のメンバー、すなわち日本、アメリカ、中国、韓国、ロシアといった5カ国と、それ以外にオーストラリアやニュージーランド等4カ国が加わって、全部で9つの国から専門家が参加をして議論をするという、そういう会議でありました。しかしやはりハイライトというべきは、19日に王毅外相、王毅外交部長が演説をいたしまして、中国の立場、姿勢、政策について明らかにしたところにあったかと思います。王毅外相はこの9月19日の共同声明が依然として非常に適切な手段であって、我々に方向を示す重要な指針であり、依然として朝鮮半島問題の最善の解決策になっているということを強調いたしました。その理由としては、まず第一にこの共同声明で朝鮮半島の非核化というものが明確に約束をされたと。二つ目には、この共同声明において、 国連憲章の原則にのっとって国際規範を認めた上でという条件のもとですが、米朝、アメリカと北朝鮮の正常化、あるいは日朝、日本と北朝鮮の正常化を目指すことも、まあ、合意されたと。そして3番目にはエネルギー、貿易、投資などの経済協力を進めることについても合意があり、4番目には朝鮮半島の平和体制構築ということについても交渉を開始すべきだと、まあ、それが合意されたんだということを王毅外相は強調いたしまして、まあ、それほど重要な意味を持つこの6者会合共同声明というものをできるだけ早く実行に移さなければいけないと訴えまして、4点、6カ国協議の全ての当事国に対して要請したいということを王毅外相は明らかにいたしました。第一は、まあ、その共同声明の内容、原則、理念といったものを再確認して、まあ、実行に移すということであります。6カ国は全て、まあ、共同声明の中に盛り込まれた自らの責任と義務を果たすべきであるということを王毅外相は強調をいたしました。2番目には朝鮮半島の非核化の基本方向に対するそのコミットメントというものを再確認する必要があると、まあ、非核化が重要だということでありまして、実際王毅外相は非核化の実現なくして朝鮮半島の安定と北東アジアの平和を達成することは極めて難しいという、まあ、そういう判断を示しましたが、もちろんこれは極めて重要な判断でありまして、まあ、すなわち非核化がまず重要であると。非核化があって初めて朝鮮半島の安定と北東アジアの平和も達成できるんだという、この点を明確にし、まあ、これはとりわけ北朝鮮に対する重要なメッセージになったと言っていいかと思いますが、しかし、まあ、それと同時に王毅外相は北朝鮮が長年にわたって軍事的な圧力に、まあ、相対してきたと、まあ、したがって北朝鮮の安全保障上の、まあ、懸念というものがあるので、まあ、それに対しても我々は考慮すべきだということを、まあ、述べたわけでありまして、北朝鮮の立場にも、まあ、配慮するというあるバランスを示したと言っていいかと思います。そして3番目に王毅外相が強調いたしましたのは、朝鮮半島と北東アジアの平和と安全のメカニズムを構築すべきであるということを訴えまして、そして最後に4番目に朝鮮半島の平和と安定のための努力というものを6カ国に対して求めました。まあ、全てのこの6カ国当事国はですね、朝鮮半島と北東アジアの責任ある態度で朝鮮半島と北東アジアに対して臨まなければいけない、まあ、そして緊張をエスカレートさせる、拡大させるいかなる、まあ、新たな行動というものも取ってはならぬということを強調したわけでありまして、これは当然北朝鮮が挑発的な行為を取ることを抑制すべきであるというメッセージであると同時に、アメリカと韓国が合同軍事演習を進めることに対する懸念を、まあ、間接的に表明したということでありまして、やはり依然として中国は北朝鮮の非核化を求めると同時に北朝鮮の立場についても神経を砕いていることが、まあ、今回改めて明らかになったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、吉田拓郎の旅の宿をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz。夜12時からは周波数 9975kHz。夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。